ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかい。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男子の山田るい53世です。ヒゲ男子の山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございまして、もう9月ですよ、のちさんね。いや本当に僕は疑問に思ってんのが、いやいや、まあそのね、そのお笑い芸人としてというと語弊があるというか、まあ的確ではないでしょうけども、なんじゃかんじゃ言うて、まあその口はばったですけども、なんていうんですか、その啓発界隈文化人的な部分では着々とこのね、なんていうんですか、これはもう認めざるを得ないでしょ、ノティさん。これね、スイッチインタビューやあんなん誰でも出れませんよ、あんな、だから僕の次の週奥田瑛二さんが出てるんですからね。その前はもうなんや、もうまあずっと歴史のある人気のある番組ですけど、やれキャリー、ちょっと浮かれた界隈からはキャリーパミュさんやとかね、浮かれた界隈の方の代表として、まあまあそういう番組で、私池男子山田るい53世と、まあ動物学者の、まあ、今泉先生という方でね、格式高い番組ですよ。にもかかわらず、なぜこの文化放送での立場はどんどん悪くなるのかっていう、これなんですか、その関連性はないんですか、これは。反比例といっても過言ではない、よそで何かしらこう褒められるたんびに文化放送で扱いがひどくなるという、これ9月でしょこれは、だからまあ宇野 T さんもね、これ台本書いてくれてますけども、ラジオ業界的にはそろそろ改変なんていう話もあって、僕はもう本当にここ10年11年間ずっとこの時期が来るたんびに、あと春ですね、この時期来るたんび、あと年末年始あたりは必ずこのね、あのプロデューサーの、まああの今日は利光くんですけども、あの顔をねやっぱ見るんですけども、なんかその何もそのヒゲ男爵山田と俺は文化放送で駆け上がっていくんだみたいな、その気概はないんですか、これは。やらされとるんですか島流し。今日はあの10階の8スタというところで、何ですかこの臭いスタジオは、汗臭い、吸えた匂いのするね。えこれまあ我々が今まで一番悪いスタジオはどこかと言ってたら、やっぱ13階ですか、あれは。13階の9スタ、あそこまあ独居房と、壁のね、なんかそのラジオブースやから、こう音をええ感じに吸収してくださいみたいな素材なんでしょこれ、ちょっと布張りでね、
防音で
なんかそのノイズ的なものをこうきれいクリアにできるようにという、あれもビリビリに破けてて、なんやもうね、ミキサーの卓にチョコレートが詰まってたり、テーブルの上がなんかビチャビチャ砂糖水みたいなんで汚れてたり、ホコリが溜まってたり、あそこ最悪やな言ってたんですけど、いやもう10階の8スタ、まあ、僕も何回か来たことありますけど、はい、A&G の聖地なんですね、これは。文化放送でいうところの
ホームです、
ね、ホーム、アニメ&ゲーム A&G の、番組収録の聖地なわけです。8スタというのは10階のね、フロアの片隅にあるような、普通にだからこの一歩外を出れば普通に働いてるんですよ、文化放送の社員が、汚いこれは。もうだ、毎週ここで声優がやっとるんでしょ、
まあ、四六時中
声優さんが、声優様がね、収録やってるから、汗臭いんですよ本当に。何ですかこれは。カメラが2台ぐらいありますけどもね、
動画配信とか、
ね、まあ、だからその声だけでは無理やという判断なんでしょうね成立しないという、ま
あ、需要がある
ということ ですね、絵があってやっとというね、本末転倒なんですけども、
見たいというか、
ね、もしくはあの声優業としてのフラストレーションでしょうね、いつも声ばっかりというね、でもちょっとその実写やないけど、こう自分の姿動く姿も見せたいという、これは気使うんですよね、そんなもうそのアニメのキャラクターと同じ顔してないんですから、あれは。特に男の若い声優は、どんだけ無理してイケメンやって扱ったらええねんよね話がありますよ。まああのまあついあのキンキンで、あのそういう番組の仕切りもまたありますけどもでそれはそれ、これはこれなんです、
もちろんです、
全く別人格、 乖離した状態ですね。こんないじり方しちゃダメです。ちょっとメール読んどきましょう。昭和の窓辺、はい、窓辺さんですね。窓辺さん本当すごいですね。男爵様、はい、神保町でのトークイベントお疲れ様でした。うん、心にいろいろなハンデのある人たちとの共生というとてもそうお堅いテーマでしたので、休みの日にもかかわらず、こういうとこがね、この古臭いところが僕は窓辺さん好きです。やっぱ そういう場所、真面目な場所では、ワイシャツを着ていくというね。まあだからある意味ちょっと差別ですけどね、うん、もうね、場によって格好を変えるというのはね、もう差別意識ですけども、ろくでもないなという気持ちもありますが、乖離性同一性障害を抱える漫画家のトキンさんを終始サポートする男爵様の優しい眼差しが、まあ、そんなことはどうでもいいんですけども、トキンさんがツイッターにその時の写真を上げていたのですが、最前列ど真ん中に座っている自分の後頭部の薄さ加減に、ね、髪の毛が頭皮から乖離した状態ですね。だから
今に
始まったことじゃない。ずっとやからって
ずっと見てます
か。加減に驚愕、愕然としました。私こんなひどいことになってるんだと。首を少し右に傾けているのはそれだけ一生懸命聞いて、まあそんなどうでもいいです。ね、あとまあこいつもよう来ますね、こうスプリングウーマンというね、TBS のラジオ番組で作家をしてある方ですけどもね、トキンちゃんと男爵様の対談イベント、心の目線を合わせるに行ってきました。いや、だからこれぐらいこの文化的なことをしている僕を、なぜ文化放送がね、いや、今この瞬間、そのまあ我々は10階ですよ。で下の9階がまあメインですけども、あそこでくっちゃべってるおじさんパーソナリティたちより俺の方が文化レベルは高いはずですけどね。
だいたい60代、
70代のね、あの60代70代のちょっと豊島さんほんま言うといて、あの辺のおじさん心の神話偏見の塊やから、あれもうこれからのご時世やっていかれへんわんな。
古い人です。
古い
考え方の方々、
私と同じく引きこもりの男爵様の言葉に共感をしました。スプリングマンは今に始まったことじゃないですけどもね。そして、いやだからこの言い方もどうなんかなという、そして精神病を患ってるっていう書き方してるんですけど、
今言わないよね、
うん、ちょっとヒヤッとするというか、うん、そんな言い方っていう気持ちにはなるよね、うん、ただ球界のパーソナリティのおじさんおじいさんたちは普通に読みますよこれを、と思う。乖離性だから、その乖離性同一性障害、まあ、ちょっと僕もね ふわっとしてますけども、まあまあその病気であることはまあ間違いないんでしょうけど、そのどうしても我々は二重人格とか多重人格とかね、そういう捉え、おどろおどろしい捉え方をやっぱり映画とか漫画とかドラマの影響で、まあそういう事例がないことはないんでしょうけど、そうああいう感じじゃないんだというのを、非常にこの、まあ、あの漫画家でもあるイラストレーターでもあるこのトキンちゃんっていうね方がと、まあ、トークライブで話したんですが、そういうおどろおどろしい感じじゃないってことをもっとこう言うてほしいとはおっしゃってましたよ。要するになんかの刺激きっかけがあったら急にガクンと下向いて次顔上げた時は全く別の人みたいな、そういうことでもないんやっていうね。トキンちゃんにも共感しました。なぜならスプリングウーマンもそのもうええと思うけど、そんなに何でもかんでも書かんでええと思うけどね、俺らに心の扉を開けすぎてる。まあ、私も精神科に通っているからです。はあ、
そうですか。
いや、これはあの
そうですかとしか言えない。
偏見の内容に言うときますけど、俺は精神科とカウンセリングはもっとポップに行くべきやと思ってる人間やからね。風邪をひいたら病院に行って見てもらって注射してもらったり風邪薬をもらう、それが一番結局早いんですよ。他はもう全部民間療法やから。
でも普通の子ですもん ね、
いや全然、ね、先日調子が悪く病院に行くと注射を打つことになりました。
精神科
で肘の曲がる部分、つまり肘のことですか、これは。肘の曲がる部分、つまり肘のことですね、を出したら肩を出してくださいと言われました。いや、そうでしょ。三沢選手が一番攻撃に使ってた硬い場所ですよ。常人の肘といえでもこう注射打つような場所ではないというね、肩を出してくださいって。バカだね。肩の筋肉に注射をすると精神的には治りましたが、 左腕を動かすと激痛が走るようになりましたっていうね、いたしかゆし、文字通りここ心を治して体が痛むというね、そのイベント終わりに昭和の窓辺さんが、はい、君スプリングウーマンだよねと話しかけてきました。なぜ私の顔を知っているのでしょうか。怖いです。あ、せっかくの注射の効果が、あ、怖い怖いという窓辺、何してくれてんのお前、俺たちのナイーブなスプリングウーマンを。話か、なぜ私の顔を知っているのでしょうか。怖いです。人見知りなので、いい距離感で窓辺さんとお付き合いしましょうと思います。今回男爵様が寄稿した雑誌、ずいぶん前ですけど現代思想にサインを書いてもらいました。そのことで男爵様の全ての著書にサインをいただいたことになります。今度のサインをしてもらうときは雑誌コンティニューでもいいですか、まあ、どうでもいいですけども、テレビゲームのことをなんとなくで語り強引に自分のコラムの話に持ってくるでおなじみのコンティニュー一発やゲーム伝説っていう無理から引っ掛けた
4行ぐらい、
4行、最初の4行ぐらいに、この間何か、今回はあのファミコンヒーローズであるとか言うてね、うん、でウィキペディアでちょこちょことその内容調べてこんなゲームっていうのをキュッと4行ぐらい書いて、といえばみたいなね、オールスターといえばみたいなことでつなげていくという姑息なコラムですけどもね。PS5 時に夢中で男爵様の新聞連載を取り上げていまして、マツコデラックスさんとは意見が合わなかった様子なので、文化放送から NHK にくら替えを狙う貴族、略して N 族N 国ならぬ N 族VS マツコという構図が生まれて、いや生まれてないです、崎陽軒のシウマイお好きでしょうかっていうこれだからありましたよね、N 国の立花さんですか、うん、がね、マツコさんが一番数字持ってるからやって、もうセキララに公言してますけど、その MX のスタジオまで行って、まあ、ちょっとなんかマツコさんが気持ち悪いみたいなこと言う、もうこれオンエアというか放送配信の時も随分前の話ですけども、ね、でもうマツコさんを下ろせやない、話させろみたいなことをね、もうあれもちょっとひどいよね、国会議員がやることではないなと普通に思いますけども、まあ、そういうことがあって、で挙句の果てに崎陽軒、スポンサーである崎陽軒さんもおかしいみたいな、悪いみたいなことを言い出して、で、まあ、後あれは言い過ぎましたと謝ってはりますけども、あの時にこぞって有名な方が崎陽軒のシウマイ弁当を擁護する、いやみんな大好きですよって、まあ、うちのカンニング竹山さんとかもね、美味しいから言うて、まあ、上げてツイッターとかインスタに上げてはりましたけど、僕昔から崎陽軒のシウマイ弁当苦手な人なんですよ
珍しい、
いやこの芸能人であれこういうとこなんですだからの T さん、通常こういうとこあれあれば、もうさらっと僕も今崎陽軒のシウマイ弁当食べてますみたいなことをツイッターなりにさらっとあげればね、好感度も上がろうという素晴らしいとな、いやそれは崎陽軒さんが責められるのはおかしいなと思ってましたけど、ただ完全に個人の食の好みとして、もうなんかね、電車でシューマイ弁当だから、その楽屋弁当でもシューマイ弁当あるんですよ。で僕その時はちょっとえってなるんですよ、うん、喉が詰まっちゃうんです、なんか
シューマイが、
うん、シューマイがそもそも昔からシューマイが嫌いなんですよ俺、餃子は好きなんですけど、うん、シューマイが嫌いなの
声優みたいなこ
と、いや声優みたい、声優なんかこんなこと言わへんよ、あいつら芸合芸合やねんから何でもええええ言うねんから、
嫌いな食べ物の話するから、
あそうなの、いやよくあなたが担当してるその声優さんですか、あれ小野寺さんなんていう声優さんでしたっけ、井口ゆかさんの番組よね、井口ゆかさんがその喋ってらっしゃるあの食べ物の話がすごくくだらないっていうことを、
井口さん、
いやそれは逆に失礼ですよ宇野T さん、それ井口さんを知らないというボケなんでしょうけど、それは失礼じゃないですか、あなたが番組でお世話になってるのに、そうでお互いです、お互いそういうとこです、そういうところがダメなんです、出世できない理由です、どこまで読んだっけ、これ誰のメール、あ私はもうどうでもいいんですか、 あこれもあ、まあ、じゃあ今週しか読まれんからあと1つだけさらっと、男爵さん8月23日のトキンさんとのトークショー参加しました。今回のテーマが乖離性障害でしたので、いつも妬み男やラジオで接している毒気のある男爵様の違う一面が見られるのではないかという期待から参加させていただきました。窓辺さんが最前列にいたってね、妬み男になっちゃうのかなと不安がよぎりましたが参加して大正解。重たいテーマにかかわらず随所に笑いを取り入れる男爵様の和芸にはさすがだなと思いました。いやまあまあまあそれはねもういいですわ、気持ち悪いから。なんじゃらかんじゃらありまして、男爵さんやトキンさんの発言に毎回うんうんとうなずかれている窓辺さんが一番気になりました。窓辺さんにはトイレでご挨拶させていただきました。まあ確かに窓辺もね、昭和の窓辺とあと主婦としての翔ちゃんというね、これ乖離してますからね、今ちょうどこの人格は乖離してますから、
あれがどんどんね、
だからちょっと興味があったんじゃないですか、2つのラジオネームでメールを送ってきて、しかも性別も違うというね、ああいうやつが偏見を助長してるんじゃないかと俺は思いますけどもね。でまあこのトキンちゃんという方、これはもともとあのアベマ TV かでご一緒したことがあって、ずいぶん前に、でその時になんかいろいろちょっとお話もして、でだいぶ時間が経ってから、彼女が乖離性同一性障害のちぐはぐな日々みたいなその漫画をね、コミックエッセイみたいなの出してあるんですよ。で僕も自分でこうって読みましたけど、ものすごい面白い、単純に漫画として面白いやつなんで、だから強いよね、こうその自分のそのなんていうんですかね、不調乖離性同一性障害というこの不調をネタ化できたら、いやもう唯一無二やからね、そういうギャグがすごいいっぱいあるんですよ、面白いんですよ。だからもう基本的にコミックエッセイからわーっと物語があって、ちょっと緩和休題とか4コマページみたいなのがあったりで、またコミックエッセイっていう構成なんですけど、間のこのミニ4コマのコーナーとかもタイトルが精神科にてみたいな強いなっていう文字面が強いなと、精神科にてみたいな4コマがあって、で待合室で待ってたら隣のカップルがそのトキンちゃんが出てるんですけど、その4コマにはね、トキンちゃんの方を見て、なんかトキンちゃんがその時なんかちょっと不安やったか分からんけど、こう暗い感じやったんかな、それを見て隣に座ってたカップルが、あ見て見て、あ見ちゃダメだ、あれはガチガチの人だよみたいなことを言うてるっていうのを小耳に挟んで、心の中でここは精神科だからみんなガチだけどねっていうオチっていうねいや素晴らしいなという、客観的に見てるという、ぜひ皆さんアマゾン等でももちろん売ってますんで、よかったら。ほんでまたその漫画と別にイラストレーターってすごく素敵な、なんていうんですかね、柔らかいタッチの、まあ、ちょっと僕の語彙では説明できないですけど、なんせ素晴らしい絵を描かれる方なんで、ぜひ皆さんね、お手に取ってみるなり、ちょっと興味を持っていただくなりしてくださいと、いうことでございます。今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。これはうの D さん、まだそんなにお父さんが亡くなって時間も経たへんのに申し訳ございません、なんかその気軽にね申し訳ないですけど、うの D さん、これカフのところこう上げたらピカッとランプ光るみたいなとこあるじゃないですか、あれはさっきからずっといじってます、ペコペコペコペコなんか、ああそんなこ壊れてんのかと思ってピカピカピカピカしてるから、ね、ほんまね、切れか死にかけの蛍光灯みたいな反応、この赤ランプがしてたから、これ大丈夫なんですね。ああだから宇野ディさんダメですよ、何でも声優のせいにするのはこれおかしいから
ジュースかけたのかな、
思い出してください、我々は声優さんのことが大好きなんです、これはもう大前提ですからね。アニメが好き、声優さんが好き、日本のこのねクールジャパンですよクールジャパンを一番応援してるのはルネッサンスラジオなんだということを、思い出してください。
カルチャーです
か、ね、カルチャー、日本を代表、サブカルチャー大好きサブカルチャー大好き
いろんなものに興
味これ読んどくか、はい、ラジオネーム萌木、山田さん本当にいつもいい声ですね。まあ、まあ今更11年やってきてって感じですけども、ルネッサンスラジオビギナー、 そんなにずっと聞いてくれてない方だ。ルネッサンスラジオビギナーの私ですが、最近ようやくウノ D とウノ T の区別がついてきたところです。ああ、それはもうようこそっていうねことですよね。それが分かればもう大丈夫。改めてウィキペディアを見て、ウィキペディアに書いてあるんですか。大変歴史のある番組だと知りました。これまで聞いてなくて本当すいません。いや、どうでもいいそれは。今ポッドキャストで一生懸命遡っているところですが、なんだかタイムマシンに乗っているような気分を味わっています。初期のコリリコさんの投稿への皆さんのリアクションなど、不思議な感覚です。初期のでコリリコってもうつい最近ちゃうのね。毎週楽しみにしている日経新聞夕刊のプロムナード今日も面白かったです。今日もってことは8月24日から先週ってことですか。ああ、敬老なんてクソくらいのやつですね。今後ともご活躍を記念しております。で、大概のコラムとか書くときはあのオチに子供を絡めてほんわかとさせる手法を取って、いやいや、なんちゅう顔しとんの。なんかあったんか幼少期に。親と折り合い悪い。ガッガー言うてるけど折り合い悪かったんかい。子供と聞いた途端に鬼の形相になりましたけども。異常者です、これは。怖い怖い。煽り運転のおっちゃんと同じ顔してました、あんた。やるんですけど、たまにこの番組のテイストも日経にこう溶かし込んでいく作業ね、何回かに一遍はやってるという、まあ、ことでございますけども、ね、24時間テレビがなんか絡みました。24時間テレビ仕事しました。まあ当然、まあ、うのディはしてないよね。で、としみつくんも関係ないもんね。まあ僕もあれなんですけど、ここもうだからなんかもう心が死んだんだなって、この芸能界で駆け上がっていく、ちょっとでも爪痕を残す、売れたいんだっていう、その炎はもう消えたんだなって俺は思ったんですけど、ここ何年か。だいたい24時間テレビとオールスター感謝祭の裏で僕は営業に行ってるんですね。もう言うたらもうあれですよ、都内からタレントが消えるみたいなねことですよ。24時間テレビとかオールスター感謝祭といえば、まあ、やってるのは都内なんですけども、要するに動員がかかるわけじゃないですかね。いろんなコーナーがあり、でローカル局でも盛り上げのためにタレントさんがブッキングされてとかね、だいたいするわけですよ。ここ何年かやっぱりそういう時に限って、まあ、すごく偏僻なところに、まあ偏僻というのもおかしいですけど、華やかにね、ずっと僕かて絶対に会いたくない人はたくさんいたんですよ。僕かて、なんかエグジットとか出てたやつ、なんかちょっとぼやっとしたやつね。俺かて会いたくない人いっぱいいますよ。トースポで連載してた時の担当記者とかね。違うんですよ、ね、裏で24時間テレビオールスター感謝祭の裏で、いや、ありがたいですよ。もう大好きです、営業の仕事はね。もはやもう取材なわけですから、あれは、ありがたいんですけども、行くこの悲しさと、もう夕方の5時ぐらいのロマンスカーに乗ってね、そんな時期夜勤ですよ。夕方の5時ぐらいのなんかロマンスカーに乗って、あ、 5時はいいですよ、4時とかその夕方のロマンスカーに乗って箱根湯本で降りてね、そこから車で40分、箱根には知ってます、七曲がりか七曲がりか分かりませんけど、山道をこうずっと勾配をね抑えつつ上がっていくから、くねくねくねくねなるんですけども、有名なその難所七曲がりというところがあるわけですよ。ものすごいカーブで7回ぐわーで、たまにイノシシみたいなのも出てくるみたいなことをタクシーの運転手さんおっしゃってました。でも全ての明かり電網が消えて人気がなくなり、ポツンと現れるホテルみたいな、そこでの企業パーティーですよね。行って、まあ、でもだからやっぱり先その自分の中でこの芸能界で駆け上がっていくんだみたいな若い時には、それでもまだ多少あった灯火が完全にジュッて消えたんやなと思ったんが、そんな自分ももう好きになっちゃってるっていうね。昔はまだ今東京では芸人たちが戦っているのにみたいな気持ちで焦り葛藤そわそわがあったんですけど、もう落ち着いたもんです。全く違いますから。だからある種の悟りですよね。もう何の心も 隣にいるのがね売れ損ねたペンギンズであろうがいやだから今やっぱそのペンギンズに優しい言葉かけてやれるのは俺だけやと思いながらね似たようなシステムでやってるコンビが兄貴とねえ射程みたいな貴族と召使いなんじゃこれこの二組でなんでいかなあかんねんという同じシステムでかぶってんねんというね。で裏ではもう華やかに24時間テレビでもツイッターのトレンドとか見てても次そればっかりですわ。だからそれが今走ってるとかねえ頑張れなんか感動したとか言ってね、その中でも箱根湯本からタクシー乗ってわーっと7回曲がって山奥の方のホテル行って、ペンギンズとですよ。で先にペンギンズ行きますよ、ね、で舞台ホテルの大広間の舞台袖のところに待ってたらもうあんま そういう作りがちょっと悪いんでしょうね。もうずっと横で魚をカリッと焼いた皿がもう200名ぐらいおるからもうそれこそだから200皿ぐらいあって、うん、そこにずっともうだ機械作業ですよね。この添える スープというかソースをかけていく担当のやつが往復するんですけども3回に1遍ぐらい僕にカッタッタッ邪魔やなみたいな感じの俺ソースかけてんのにっていうね、あーすいませんお仕事中とか言いながらね。でペンギンズがあ兄貴兄貴とか言うててそんなに客にも響かず怖いな言うてで出て行って、どうもね先に教えておいてほしいんですけど社長さんのテーブルはどこですか。だあの時リアルに僕の頭の中ではサライが流れてますから桜吹雪のもうリアルにその気持ちです本当に。やってもペコペコして、はあ疲れたな言ってでまた40分かけて箱根湯本の駅もう夜中の9時半とか10時ぐらい最終のロマンスカー乗ってで乗ったらその通路挟んで蓮向かいにカップルがねそういたんですよ。僕と男は僕と同い年ぐらいの
おじさん
で風貌はウノディぐらいの感じです、はい、もうなんてことない小男、うん、でその後にもう頭2つ分ぐらい背の高い、まあ、僕の印象ですけどTBS やめてオスカーに行った宇垣さん、いやほんまパッと見た時僕も樋口くんも兄貴もうわっていう顔したんですよ。綺麗で可愛いから
芸能人ですよね。
なおだけ何も言わなかったんですけどなおってほらちょっとチャラいやん、うん、モテてきた方の人間やん多分、うん、兄貴と俺と樋口くんのわっていう顔してでそのわすごい綺麗な若いんですよ綺麗な人やななんでこのおじさんとみたいな。でそのおじさんはもうそっからもだからもう笑ってしまうんですよ。もう明らかになんですよ明らかにそのなんかキャバクラかなんかにお勤めの女性とその客の一人まあまあでも箱根で多分その箱根で泊まり終えたとかそういうことなんやろなと思うからその旅行に行ってもらえるぐらいは貢いではんのかなっていう。いやもう絶対恋愛関係ではないんですもうその箱根湯本からこう電車が出発したらもう女がまた態度悪くてね前の背もたれのところに足かけて、うん、いやただもう見たらはっていう綺麗な方なんですけどでもうずっとそのウノディぐらいのルックスの僕と同い年ぐらいのおじさんはずっとビデオでその女の子の方ずっとわあなんとかじゃー言ってずっと撮影してて、うん、女もこうわーわーとかやっててで一番悲しかったのが僕はてっきりロマンス界から新宿で2人は降りていってなんやったらこの後店に行くんかなぐらいに思ってたんですけど男だけ本厚着で降りたんですよその本厚着で降りたっていうのがすごく悲しくてだってそのおじさんはじゃあおそらく新宿にあるであろう女の方は新宿で降りてるからねで電話とかもしてたから今から行きますみたいな電話とかもしてたから多分新宿に店あると思うんですけど本厚木から新宿の店通ってんのっていうまあだからある意味それはそれでロマンスなんかなとねちょっとコラム的な落とし方をするとねある意味でも ロマンスなんかなと思いながらねいろんなロマンスを運んでますわ小田急線は。眠たいんですかディさんそこそこええ話したつもりですけどねこっちは
うまくまとめたなと
汗かいて
はい、
ね、今年の24時間テレビも素晴らしかったです。はい、フリートークのコーナーでした。
シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあ、ここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。今週も YouTube チャンネル佐野作に出演中のこの方とご一緒です。
はい、桜絆です。
よろしくお願いします。だからあれですよ、ペペペラジオ、
うん、
ね、トレンディエンジェルさんの、
はい、高志の
ね、あの親友な、大親友なんですから、あっちで
高志とは親友じゃないですよ別に。
あ、親友じゃないの、客、はい、お客さん、
客、
あ、熱狂的なお客さんという
そうですね。
でもなんか一緒に遊びに行ったりみたいなこともあるんでしょ普通に。
結構でも飲みに行ったりとかは、
ね、そっちの番組でこのチコッちゃんに叱られるをこう宣伝した方がいいんじゃないですか。
本当ですか。じゃあ
それさせてくんないのかな。
LINE しときます。
LINE しといてぜひこれを売りたいからっつって
、はい、
さあということでもう YouTuber にも手を出したキズポンでございますけどもね、
はい、何でもやるんですよ。もう
何でもだその YouTube で食っていくってことこれからは。
いや、あのも
うイベントとかやんの。
やんないと思います。
あ、イベントもやんないの。
もう人に会いたくない
やばいやばい、業界の闇だ怖い怖い。
違う違う、いや
疲れちゃった。
やるかもしれないんですけど、うん、まだなんか何とも言えないですね。
一回、まあでも一回お休み、
一、うん、回ちょっと、そうですね、もうあの一回もう30でやめるって決めたんですよ。
あ、おいくつでしたっけ。
30になっちゃったんです。
あららららららら。
でも25にデビューして30までやろう、う
ん、結構だからダンディ坂野さんと同じデビュー年ですね。ダンディさんも26から始めてるんで、でもまだ50になっても続けてらっしゃいますけどもね。
素晴らしいですね。
一回休んで、
一回そうですね、もうそのセクシーの方はもうお休みしよう。
そのタレント業みたいなことはされるんですか。じゃ
あ、いや、そのつもりもないんですけど、うん、だから多分それを引き止めるために YouTube チャンネルとかをみんなが作ってきてるんですよ。
あ、なるほど。
戦略だよね、もう全体。
調子こいてんじゃねえよ
違う違う違う、本当だって
部品なんだよ俺もよ、俺もよ、もちろん小さな小さな部品ですけどもね。あなたはまあやや大きいと思いますけども。
いやいや、小さい。
あ、そう。まあでも一生懸命その犬のチャンネルやってるんですよ。
なんで笑うの
犬のチャンネルを。あ、安易なんすよね、なんかね、
うん、
他で成功してるパターンあんの。
ない
動物のやつってなんか
あ、なんか逆に
ハプニング系とか
その動物のやつってあんまりバズらないから、うん、こういうなんか可愛いのを作った方がいいんじゃないかな。
ちょっと隙間産業ないけども、
うん、なんかその女の子とその犬が戯れてる動画とかあんまないんですって。
へえ、あ、ちゃんと考えてらっしゃるんですね。
ちゃんと考えてくれてるんですけど別にバズらないっていう、うん、
まあまあまだ始めたばっかりですからねこれはね、定着しないとということで、はい、今日はまあ、ご本人がそういう悩みもいっぱいあるんですが、今日は人の悩みに答えていただこうということでは
い、
はい、行きましょう。レディーお悩み相談女性編。はい、
女性、
レディーお悩み相談ですね。はい、メールいただいております。お悩み相談、女子から来てますね。ラジオネーム長子、長子かな、
長子、
はい、30代の女性、あなたと同じような、ね、男色キズポン、ルネッサンス、あ、ルネッサンス、
ルネッサンス、
ルネラジオ、ありがとうございます。ルネラジオ聞いて好きになったキズポンがまたゲストということで初めて。
ほら、4人中の1人よ多分そう。
いや、でも確かにあなたを待望する論は、ね、ありました。
やったやった。
僕も結構エゴサーチした時に見かけました、それはね。初めてメール。さて相談なのですが、私がラジオと 2.5 次元がガチガチに好きな、いわゆるオタクです。
お、うん、友達。
でも職場では一切その素振りを見せず、プライベートも海にキャンプに満喫している OL を装っています。それがすごいやんか。
かっこいいな。
その姿はスーパーマンのことし、ね、本当に生き生きされてしかしそれにもいよいよ限界を感じるようになってきました。キズポン、私は自分の趣味思考を大っぴらにした方がいいでしょうか。またする場合はどのようにカミングアウトすればよいでしょうか、うん、という、まあ、このようなお悩みでございますね、
は
い
は
い、
でも 2.5 次元って別にいいですよね。
あれ舞台？
舞台、あのアニメをなんか3次元の人がやって 2.5 みたいな感じ、うん、
だ僕はいつもその 2.5 次元の方はやっぱすごく人気があるじゃないですか、うんうんうん、でなんか朝のワイドショーとか各局 ね、
はい、やってます
ね。たまにちょっと特集とかね、うんうんうん、今これが人気なんですよ、来てますよみたいなね、うん、見たりもしますけども、はい、これ僕の個人的な感想なんですけど、なんか 2.5 次元の人でなんか僕が思ってるより2個偉そうな感じがするんですよね
2個偉そう。
僕がこうあるべきだなと思ってる、うん、あの態度雰囲気よりも2つ偉そうな気がするんですけど、 なんでなんすか、なんでなんすかって俺が思ってるだけなんですけど。
いや私もちょっと 2.5 の方じゃん、私2次元なんで。
アニメとか。
そうそう、だから逆に 2.5 の方って、はい、その私が好きな、私たちが好きな2次元のキャラを演じて人気になった方なんですよ。
なるほどなるほど。
だからその方はぜひとも、うん、その作品についてめちゃめちゃ勉強してほしい。なんか
そうしてない方がいる、
たまにいらっしゃるんですよね、結構私もなんかその二次元が好きなんで、はい、ツイッターとかで回ってくるんですけど、そのキャラが言わないようなセリフのことをそのキャラになりきった人が言ってるのは許せない。
はあ、なるほど。
許せない。
本当の人だ、本気の人だ。
二次元としては許せない。
そうだから、それはなんか例えばですけど、スッキリとかで、うん、ちょっとしたクイズコーナーでなんかイベント終わりでインタビュー受けて囲み受けてみたいなことあるじゃない、うんうん、ああいう場でも、はい、きっちりその格好をしてるんであれば、
そう、もう本当に
きっちりその通りにやってほしいんだという、
やってほしいですね。
それはもう至極真っ当なね、うん、ファンとしての意見ですよね。
あとね、金を使えって思います、本当。
金を使えっていうの
二次元のイベントがあった時に、はい、多分
なるほど、
ガチャを引かなきゃいけないとかで、うん、結構やってる方いらっしゃるんですけど、はいはい、絶対お金使ってる、私の方がお金使ってるから勉強のために全部そのストーリーをちゃんと読み込むとかしてほしいですよね。
あ、でもね、それはね、うん、これ宇野爺さん、これは僕本当に言いたいんですけど、それ分かる。うん、たまに来るんですよ、やっぱり、はい、その、いや別に俺が 2.5 次元をやるわけじゃないですよもう山の不動ぐらいしかできないですから俺が 2.5 次元ってなってもね北斗の拳のね、いや違う、そのなんか声優さん、男の子の若い声優さん、人気や言われてる声優さんと複数人と絡む番組のちょっと MC 回しみたいなんとかたまに来るんですけど、あとはゲームで、なんかそのアプリのゲームとかさのキャラクターででっていう時やっぱりやるもんね、一応ね。
あの
腰入ったあのコメントツッコミができんかったら自分がしんどなるから、
うん、
一応こう結構やるもん、
うん、
でちょっとあるある貯めといて言うみたいなことするやんか。
えらい、
これえらいでしょ。
すごい、かっこいい。
ありがとうございます。
そういう人に 2.5 やってほしい。
で俺には来ないですよテニスの王子様に俺出てないですよ原作の漫画をいくら読み込んでも俺出てないです
え、でも多分 2.5 ってそんな感じなんですよねって言ったら失礼ですけど、なんかちょっと見た目が似てそうな人をキャスティングみたいな感じなんで、うん、全く知らない人がやったりする。
でもおそらくその舞台が始まる時とかのその告知とか、うん、ポスターのね、 こんな人たちですとかっていうのは寄せれてれば寄せれてるほどやっぱり原作ファンはいいわけでしょ。
まあそうですね、
まずそもそもまずビジュアルの面で、うん、だからそこはやっぱ重要なのよ。
まあ、うん、そうですね。だからその方が完璧にキャラを演じてくれれば最高なんですけど、うん、みんないろんな 2.5 やっちゃってるんで、うん、1個じゃないんですよ作品が。
あ、
ま
あ、なるほどね。
そう、手を出しにくいんでしょうけど、
2.5 から別の 2.5 へと、
そうそうそう、
いろいろやってるから、
いろいろやって一人の方がもうね、もう有名なアニメの主役バーってやっちゃうから。
あ、だから今結局そうなんですよ。実際の声優さんとかも、もう今若い男の子の声優はそのいろんなアプリでイケメンがいっぱい出てくるようなアプリがいっぱいあるから、もうものすごいです。だから俺の方が詳しい時あるもんねなんかそういうイベント仕切ってて、
はいはいはい、
いや結構いっぱいやってるんでわからないんすよっていうやついっぱいいますもんね、やっぱね。
うん、そうですよね。
あ、そこはもうちゃんとやる。いや、この方の質問と全然関係ないです。
じゃあ、ね、2.5 はいいんですけど、
はい、
あ、いいし、
うん、
あのあれですよね、 2.5 は人間じゃないですか、言うても
2.5
は人間、イケメンじゃん、
2.5 は人間です、はい、
アニメ好きっていうより全然オタク感ないと思いますよ。
あ、そう、
うん、
え、
そうでしょ。
あ、いや、まあまあ、
男爵好きっていうのと 2.5 の人好きっていうの多分一緒だと思う、うん、
もう一緒なの、うん、
一緒一緒、人間
だもん。俺にもそんな人間という一点で 2.5 と一緒なの、うん、
男の人間が好き、
向こうも男の人間だからってこと、
うん、だからジャニーズさんが好きとかいうのと一緒ですよね。
あ、まあまあ、ジャニーズさんはともかくとして 2.5 と一緒にされるのは僕は嫌ですよね
なんでなんで、じゃあ男の人って
か、だって僕は自分で発明した芸で自分で飯食うてるわけですから、
うん、あ、そうそうそう、
そう、
なんかその私もそういう感じです。
あ、そう、
うん、そういう感じを 2.5 の人に求めてる。
あ、なるほどね、うん、あ、まあ、要するにプロ意識というかそういう部分で、はい、まあ、いや、まあプロなんでしょうけどね、
は
い、
まあ、私が 2.5 について語ることはないんですけど
ね。ない、はい、知らないと、これちょっと俺も見してい
く、頑
張れ頑張れっていうカミングアウトしていい？
全然いいですよ、だって別にオタクじゃないじゃないですか、
うん、
それ、ね、
そうなんだ。それはそれでなんかこの長子が傷つきそうな、
え、長子
オタクじゃないんだっていうね。
オタク、いや、むしろ誇らしげに 2.5 のオタクだから、
うん、
なんかなんだろう、私とかと違うオタクだからいいんじゃないですか。 アニメ好きってより全然いいと思いますよ。
これなんかもう偏見の塊で言いますけど、うん、
ダメ？
僕の近しい人間が、うん、今その 2.5 次元の、まあ、そのテニスの王子様ぐらいしか僕わからないですけど、はい、あとね、お自転車のやつ
弱虫ペダル、
うん、はい、あんなんようできるなって思うよ、舞台でハンドルだけ持ってこう
ね、動いてましたね。
え、笑ってまわへんかなっていうテースもなんかみんなで並んでこうエグザイルのこうね、なんか回るみたいな感じでこう次々前に出てきてこうファッと振ってみたりとか、いやもうちょっといや演出なんやろけど、
はいはいはい、
恥ずかしいならないかなっていつも思いながら、ちょっとしたワイドショーでそういう一部分が映像で出てくるけど、うん、ああねえなんか恥ずかしいんだけどな、見たら。いやだから自分の近しい人間が 2.5 次元にめっちゃハマってるんですって言ったら、俺はもう自分の個人的な感覚偏見でちょっと引きますよね、
うん、そうなんだ。
それやったらアニメの方がわかるわ。
あ、そう、
うん、
え、じゃああれかな、これは友達に言えないんですかね。
うん、
女の子はでも理解してくれるんじゃないですか。
くれるのかね。
男はじゃあ男には言わないで、うん、女の子には言いましょう。
あ、なるほどね、
うん、
あ、まあ、信用できる人間にだけ打ち明けていって。そう
そう、え、全然いい、うん、どんどん。私もこんなに今言いましたけど、うん、2.5 言ってた時もあるしね。
な、ちなみに何に言ってたんですか。
あの、ね、アンサンブルスターズっていう作品がめちゃめちゃ好きで。
もう知らないものだって。
あの、めちゃめちゃ課金してるんですよ。
何発信、アプリ発信
のやつですか。アプリで今アニメやってるんですけど、
はあは
あ
は
あの 2.5 がその、うん、アニメとかの前にやりだしたんですよ。だから行ってみようと思って行ったら、やっぱちょっと分かりますよ、ハマ、うん、る気持ち。じゃあそれは たまたま私の好きな、
よかったんかい。
たまたま私の好きなキャラが、
うん、
あのなんだ、ちょっと良かったんですよ、
うん、その上手やったんか雰囲気出てるのか分からんけど、
ただ他のやっぱ違うキャラがちょっと違うなとかあるんで、うん、
ああなるほど。
そういうので、まあ、ちょっと違うなと思って行かなくなっちゃったんですけど。
なるほどね。
あ、この子の気持ちも分かる。
そうか、
長子一緒に行こうも、
一緒に行こう、
ね、
それで OK です。お父様の自転車のやつが笑ってしまうんですよ、どうしても。あ、お客さん笑ってへんのかな、どうす。
いや泣いてました、涙を流してましたよ。
手でしょ、だってで自転車の手をやってるわけですよ。
え、でもあれ逆にこれだけ持って走るからめちゃめちゃしんどい。
いやそれはすごいですよ、稽古量とか体力、要するに体幹とかもしっかりしてないとダメ。それプロの仕事やってるのは重々わかるんですけど、そんなんせなあかんねったら舞台にせんでええんちゃうんと思ってしまうんですよね。なんか
まあいろいろやりすぎです、
ね、怒られんのかな。はい、ということでレディオからのお知らせ、キズもお願いします。
はい、どれだっけ、
これこれこれ、
これだ、
はい、
あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、うん、このレディオには私が飼っているかわいい3匹のチワワの成長記録と、はい、日常動画をアップしているその作が絶賛配信中です。
見たい。
嘘ですよね。ぜひその作で検索してチャンネル登録といいねボタンをお願いします。
はい、
はい、他にも渋谷かほちゃんやみひろさん、うん、大島かおるくん、星みりかちゃんのチャンネルがありますので、詳しくはレディオ公式ホームページで検索してみてください。
はい、
URL はhttps://lady-oh.jp radio.jp です。
はい、
はい、各チャンネルの最新情報やイベント情報もアップしていくのでぜひチェックしてください。
はい、残り3週キズポン最後までよろしくお願いします。レディオのコーナーでした。ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田瑠璃53世のルネッサンスラジオ、ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会。はい、ここから山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴトカンパニー、ミート高橋さんからいただいている鳥もつにのプレゼント当選者を発表するお時間でございます。今から発表するのは8月分の鳥もつに当選者ということですね。もうこの間も言いましたけども、新宿ロフトプラスワンでネタ見男 9-9 というイベントやりましたけども、その会場にもね、別にその催促したわけでも何でもないのに、
はい、
毎回なんですけども、うん、あのともう一番この世で一番あの美味しい汁、うん、
汁、
アダムとイブが最初に口にしたのは実はリンゴではなくてミート高橋さんの鳥もつ煮のタレなんじゃないかと、うん、あれをあの美味しさを知ったがために人類はこの強欲になってしまったという罪深い美味しい汁がありますけども、お差し入れてくれたりとかで、バイトの子にね、なんか鳥もつ煮を、うん、でただ今回あのカレーパン屋さんがね、パン屋さんがカレーパンを差し入れ、そのカレーパンを見たバイト君たちの目の瞳の輝き、はあ、パーッととしてさ、カレーパンだというね、ピカーッて悪いもんが抜けていきましたからね。
あ、
ですから
美味しかったですけど、 ね、
本当にありがたいなという。ちょっと一通だけ既読ラッチ、これ多分 YBS 山田翔造さんのリスナーの方ですね。鳥もつにありがとうございました、当たったんですこの間ね、はい、でお店も家も近所なので逆に行きづらく、軽い気持ちで応募したら当選してしまい、藤川町青柳の近くに住んでるという、軽い気持ちで応募したら当選してしまい申し訳ない気持ちでいっぱいです。いやほんまやな、しかもいつ届くのか楽しみに待っていたら、ミート高橋の社長が直に家に届けてくれる神ご本尊が
近いから、
ね、近いからびっくりしました。本当に申し訳ないですと同時に近所に住んでる自分がルネラジを聞いていることもバレました、ありがとうございましたいやもう神よゴッドよというね、自ら
お茶目なところ
も、なんかそのあ暴れん坊将軍水戸黄門的なね、なんかもう自分で行くんだという、素晴らしいですねこれはね。さあということで当選者発表しましょう。まずはお一方目、大阪の方でございますね。ラジオネームろくなお、おめでとうございます。はい、男爵様、スタッフの皆様お疲れ様です。花嫁が、ああ懐かしいね、結婚式の二次会の余興に事務所を通したヒゲ男爵の営業をお願いしたろくなおですリスナーの女の子の結婚式の二次会で、あれはだからあそこですよね、あの味の園と書いて
味噌の、うん、大阪ね、
大阪、はい、スポットライトとかやってるとこですよね、ラップの、
うん、結構大きいホール、
大きい箱ですもんね、うん、あそこでやって
バンドとかは、
せやせや、ろくなお懐かしい、先日あそう男の子を出産しました、しかし産後は出血が多く極度の貧血、いやそんなことまで書かなくていいんですけど、極度の貧血、便失禁をするありさま、うんこ漏らしたい。私自身以前産科で働いていましたが、見たことのないほどのダメージを受けています。大丈夫かわい、思っていた産後と違い、ホルモンバランスから来るマタニティブルーもあり、毎晩泣いています。ぜひ産後の回復のためもつ煮込みが食べたいです。いや
聞きますよね、
山奥の人みたいな、なんかこれで精つけなさいみたいな、もつ産後にもつ煮込みというあるでしょ、もっと管通して入れる栄養的なやつ、よろしくお願いします。で、まあ、ちょっとね奥さん心配ですが、奥さんというか自分か、
本人です、
本人か、はい、あそうか、ろくな女の子だ、うん、大丈夫かい、ねね、ホルモンバランスから
落ち着くまで、
マタニティブルーもありたいね、まあ何にもできませんけども、はい、で言うほど心配もしてません、ほんまは人間ってそういうもんですから、そんな嘘はつけない、
お大事に、
本当に大丈夫、本当に心配、いや言うんですよもうね、軽々しくアホのラジオパーソナリティがそんなに思えるわけないじゃない、人のことなんだからあ、そうですか、気ぃつけやね、もつ煮込み食べてください。さあそしてもう一方こちら、ラジオネーム今日だけは大盛り、おめでとうございます。はい、福岡の方ですねこれはね、私は農家をしているのですが、最近は草を取る作業に追われるせいか、大好きだった野菜のサラダも青臭い匂いを嗅ぐと吐き気を催すようになる、うわもう最悪やん、かといって借金に追われているためさらっと入ってきましたけどね、かといって借金に追われているため、お肉を買う余裕もない、お肉を買う余裕がない理由はかといって借金に追われているからというね、ので、我慢しながら草のような野菜を食べています連日の作業による過労と借金によるストレスにはなんぼあんのこれ、借金ストレスね、少しずつ慣れてきたのですが、より力が出るように、まあいやそらもう受け合いですこちらね、パワーゴッドカンパニー、ミート高橋様の鳥もつにお恵みくださいませ、よろしくお願いします、恵みましょうということでございます、はい、お送りしますね、ぜひね、ちょっとその2日間ぐらいは草食わんで済むということですから、頑張っていただきたいと、はい、以上の2名の方、鳥もつに当選です、おめでとうございます。さあミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、来月以降も続きます、ありがたい、いつまで続くんですかという ね、嬉しい悲鳴ですけども、はい、現在9月分の応募受付中でございます。鳥もつ煮が欲しいという方はこれ住所本名そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのか、全て忘れずに書いてメールアドレスひげアットマーク joqr.net ひげアットマーク joqr.net まで、お送りください。ひげの綴りは HIG です。鳥もつ煮は文化放送ではなく直接ミート高橋さんから発送します。もしかしたらあなたのうちにゴッド自ら降臨されるかもという。ピンポンはーいまあはーいってガチャッと開けてもなんやこのおじさんってなるよね
最初はね、
うん、あのだいたい肉色の T シャツを着てますから赤紫っぽいね肉色の T シャツを着た、目がランランと輝いているおじさんがいますから、そこにはそこがそれがゴッドですということですね。はい、はい、楽しみに待っていてください。以上ミート高橋鳥もつ煮プレゼント抽選会でした。この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー加藤京ハローワーク声優のラジオを作ろう偏見オブザイ2019、僕の考えた企業パーティーあるある山田類53世昼帯昼の帯のラジオへの道、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつ煮プレゼント現在9月分の応募も受付中でございます。ありがとうございます。すべてのメールはこちらまでひげアットマーク joqr.net ひげアットマーク joqr.net ひげの綴りは HIG でお願いします。そしてお知らせもございますね。私書きました一発屋芸人列伝引きこもり漂流期完全版中年男ルネッサンス一発屋芸人の不本意な日常現在発売中。ルネペディアこちら雑誌オンラインさんから840円で発売中です。貴族のメルマガこちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます。ヒゲラジという、まあ、これも喋りの音源を配信しておりますのでぜひ聞いてみてください。日経新聞クロワッサンウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューなどでコラムを連載中と、木曜キックスは IBS 山田翔曹さん毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますと、いうことでございますね。はい、もう今週この辺です。はい、もう本当にだからもう僕今後の人生で二度と本厚着で降りないと思いますよものすごいもう本当に涙出そうになったんです。かわいそうっていうかわいそうなおじさんっていうなんでそれにでもお金つぎ込めるんですかね。絶対モテてないの分かってんのに客やのにずっとビデオカメラずっとビデオカメラ撮ってる様も気持ち悪いのにで気持ち悪いって自覚がないんやろね。なんかもうロマンスカーのその同じ車両の人がみんな失笑でしたもん。クスクスクスクスクスクスクスクスなんとかじゃん。だからあれやろたいっぱい炊いたご飯凍らしとくのと一緒やろ冷凍しといて食べたい時に1膳分ずつぐらいに小分けした冷凍ご飯をチンするのと同じようにそのビデオ見んねんって。かわいそう。いやまあまあ人それぞれかそれはね関係ない関係ない。はい、ということで今週この辺で、次回までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙送信ボタンを押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です。もう何か言っても分かんない愛の告白そして頑張ってるあの人ねもうこの頑張れとフレフレという、まあ、応援メッセージ、まあ、そういうものをですね心を込めて読んで元気をもらっていこうという。来年もオリンピックですからねもう感動と元気をもらう人がもう多数現れてくるわけですよ。ね、もういつからそんなシステムになったのかというバカみたいだなと思ってますけどね。シンプルな意見を言いましたけど、
ね、まあそういうコーナーです。
そういうコーナーです、はい、で今あの妬み男ロフトプラスワンさんでお世話になってるロフトプラスワンさんでイベントした時にそこで書いてもらったやつ、はい、山ほどあるということで
もう
一周ぐらいちょっと紹介しましょう、はい、こちらですね、自堕落坊や、はい、27若い、ラストメッセージ。 H 様へ、アルファベットの H ですね。先日は夜遅くにお話の時間をくださり、まあ、話聞いてもらうところな、時間取ってもらってありがとうございました。 H さんね、ええ人やんか。1ヶ月、ここからセリフです。1ヶ月近くあなたの告白を待っていましたけど、何もなかったので他の人と付き合うことにしました。ん？誰のセリフなんでしょうね。あなたのその言葉はですから、これ H さんのセリフかな。 H さん、先日夜遅くにお話の時間をくださってありがとうございました。 H さんとでセリフです。1ヶ月近くあなたの告白を待っていましたけど、何もなかったので、自堕落坊やの方から H さんへということですか。他の人と付き合うことにしましたって H さんがおっしゃった。で、自堕落坊やはそれを聞いていた。あなたのその言葉は私の27年の人生で最も刃物のように鋭き切れ味の言葉となっています。下手な小説ですね。下手です。しかもあなたが付き合っているのは私の親友。ん？どういうことやねん。自堕落坊やの親友と H さんが付き合ってて、ある日 H さんは自堕落坊やと時間を取って会って、H さんが自堕落坊やにあなたの告白待ってたけども全然来へんから別の人と付き合うことにしました。この別の人っていうのは自堕落坊やの友達でもないのかね、これ。じゃあ、しかもあなたが付き合っているのは私の親友。あなたは彼の愚痴を言いまくっていたのに、なんで今だって連絡すると彼のダメな部分を私に話す。あなた、なぜそれでも一緒にいるのですか。だからまだ付き合ってんだね。もう誰も信じられません。私は一人で生きています。ありがとうございました。ただこの手の男女が複数に現れる展開の場合、我々はもう信用できなくなっちゃう。全てはコリリコのせいですけど。
嘘かな。
いや、そんなことないのよ。なんかツイッターでエゴサーチしてると、ごく一部の人たちがすごく正義感に燃えて言ってるけど、その関係ないからね。実は嘘というか、実はこっちが私で私がこっちですみたいな、そこまで含めてのラストメッセージですから。そんな目こじら立てる。まあ自堕落は長いしね、もう付き合いが、もう何だ顔も知ってるから、それで嘘ついたらもう本当に自堕落のやつですよ。自堕落坊や、そんなモテる感じやったっけ。なんかしょぼくれたやつでしょあれ。渋谷のなんかちっちゃいラジオ局みたいな、原監督がやってる、出た時にね、自堕落坊やいましたけどもね。そう、そんな人やったもんな。そう、まあまあまあ、貴重な恋愛系ラストメッセージということで、あまり関わらん方がええよそういうのと、うん、ややこしになるからね。はい、ということでございます。ラストメッセージのコーナーでした。